6センチネットラジオ、6ラジ。
もう僕はね、完全に肋骨がどうかなってるんですよ。
それ。
ですね。なんでこうなったかわからない。
わからない。
そんななんか、ひどい何か、そのぶつかるとかさ。なんかそんな。
なんか事故みたいなね。そういうのはない。
ただなんか肋骨のあたりがね、なんかね、それもすごく痛いわけじゃなくて、じんわりと、なんか体をひねったりしたときに、にょこってくるんですよ。
にょこっとくるって何、
はい、なんか、そう。チンアナゴのように痛みがにょこって出てくるんですよ。
砂のとこからね。そうです。出てくる感じ？
そう。ひねったりとかね。で、あれ？と思ってさ、なんか、内身か何かな？これどうしたのかな？と思って、そう。その、肋骨の骨の何番目かちょっと触ると、やっぱちょっと痛いんですよ。
もうね。それ昨日ね、ライブのリハーサルだったじゃないですか。
もう来週いよいよワンマンライブですから。そう、リハーサルなども進んでおるのですが、そうですよ。
その時にね、まあ中やんがなんか肋骨がなんていう話ね。そしたらサポート陣のね、中村克夫さんと、薄井克美さん。そのね、肋骨はひびがね、入っていると。で、我々も経験があると。
そう、いろいろね。
いろいろお話伺いましたよ。先輩方ね。
そう、肋骨、ひび先輩。先輩。本当に。のお二方がね、その、いろいろ教えてくださいまして。それひびだと。そう。だから、しかもそれはもう固定できないから、安静にせざるを得ない。という状態でさ、そうなんだと思ってさ。まあね、だいぶね、2週間弱ぐらいかな。
あ、痛み出してから？
そう。なので、だいぶ良くなってきて、来週にはもう大丈夫だろうと、思っていますが。あのね、歌う時にはね、特にね、大丈夫なんです。
じゃあいいね。まあ、じゃあいいや。もうそれだったらいいよ。
ちょうどなんか肺の部分と違うんだろうね。だけど、ここ一番みたいな、ワンフレーズでもない。1音2音ぐらいを、この、バーと出すときあるでしょ。
あるね。たまにあるよね。僕は。あるね。
とどめだみたいなさ、歌い方をすることが僕あるんですよ。ご存じない方のために。そうなんですよ。それをやるとね、やっぱりこの、だから、あれだね、ドラゴンボールの悟空でいう、海王拳4倍みたいなさ、ものなんだよね。
それ何？カメハメハのやつ？
あー、違う例えにすればよかった。あー、その説明を一からしてからじゃないと、繋がらないとすれば、その例えいいかな。
もう例えをしまうっていうね。
ともかく、あれなんですよ。カメハメハはともかく、体に負担がかかる、まあ、技と。
あ、そうなんだ、ね。
いう意味の例えで言ったんだけど。
そうなんだ。
ただ強くなる。ピンポイントで、みたいなところで、僕がここ一番で、この声をワーンとね、鳴らすものとの、なんかこのつながりをね、今この2、
例えをね、
はい、例えさせていただきまして、で、そうなんですよ。何の話をしようか。そう、だから体に負担かかるというか、そのここ一番の時に、その体ひねったような時の、この、にょこ、みたいなのが、あるんですよ。
そう。まあ多分ね、ライブの本番中は、なんか痛みとかあんま感じないと思うんですよね、きっと。
リハーサルもね、後半ね、もうそれどころじゃなくなってきて、そんな話も、もう現場になくなったでしょ。ね、最初やっぱちょっと気になるかな、おっかなびっくりだな、なんて話しておきながら、もう後半は全然、ね、気にもしてなかったけど、そうです。だから、その後ご飯食べて帰ってきて、で、お休みして、で、起きて、まだ、だから状態は変わってないんだよね。そう。歌うからといって、骨はくっつかないんだな。
くっつかないんだね。
いろんなものを、この変える力をね、持っているのかもしれない声であっても、 骨は。あれかもしれない。逆かもね。骨伝導なんて言うけどね。逆かもね。全然わけわかんないこと適当に言ってますけどね。
そう。まあ、ね、じゃあ牛乳と小魚、はい、うん。うん。それ摂取だね。
牛乳ね、うん、実際に僕ね、飲んでおりますよ。
うん、あ、飲んでます？
うん。パックで買ってね。大事よ、きっと。そう、うんうん、朝飲んでますよ、牛乳を。うん、うん。うん。あと、小魚チップス。
チップス？
小魚。アーモンドみたいなのを食べてますよ。
うんうん、あ、そう。うん、まあいいんだよ。さ、魚食えばいいよ。
いよいよだって来週ですから。
そうよ。
そう。そんなこと言ってられないんですよ。うん、いやー、でもね、原因がわからないからね、うん、なんかまた起こるんじゃないかと思って、ちょっとそこも不安ですけどね。もうどうでしょうか、皆さんね。まあ、ね、いきなりさ、はいはい、このもうどうだ、はい、秋も深まってきたね。うん、この11月も半ば。
もう冬が始まるっていう時ですよ。そう
ね、うん、寒々しい思いをされている方もいらっしゃるかもしれない、うん、そんな中でこの聞いて今いただいているロクラジでいきなりね、体の不調の話から入っているという状態ですよ、うん、
ダメだね、
ね、うん、山田さんなんかそうちょっと景気いい話を、
まあ、じゃあ景気いい話しますか、うんうんうん、ね、目が乾くね、
どういうこと、
なんかさ、ドライアイってあるじゃないですか、
ドライアイ
ね、もうね、うん、皆さんパソコン使ったりとかさ、
あ、モニターとかの、ね、
そうそうそう、
ずっと見るから乾いちゃうの、
そうそうそう、うん、まあ、あとね、今時期エアコンとかつけると空気が乾燥してね、
うん、ああ、まあそうですよね、
そう、それでドライアイになるということなんですけど、なるほど、私初めてドライアイっていうのに多分今なってる、
それって、うん、あ、目がなんか乾くようなみたいなことじゃなくて、うん、この実際に感じられるくらい乾くの、
うんうん、そう、なんかね、常にこうすごい眠い時みたいな状態なのかな、
はい、僕最近常に眠いですよ
え、それで、そ、あ、じゃあドライアイかしら、
ね、ドライアイか、
なんかね、目の裏もなんかゴロゴロする感じっていうかな、
あら、
目が違和感があるっていうかな、
あらあらあら、
こう例えば譜面を折ったりとかすると、まあどちらかというと私は瞬きが多い方ではないというかね、う
ん、
こう集中すると目開きっぱなしになるタイプではあるのよ、
うん、
だからそれでまあ譜面折ってるとこう目がもう、うわ、ゴロゴロピリピリみたいになって、
うん、
ちょっと目疲れたな、ちょっと休憩すっかなみたいな感じになっちゃう、
そのゴミが入ったとかじゃなくて、
じゃなくてね、
それはドライだから、うん、ドライゆえのゴロゴロなの、
うん、でこういう症状どうなのかなと思って、はあ、いろいろ調べたら、ええ、どうやらドライアイじゃないかなという結論に私の中でなったんですよ。
それは潤っていないっていうことなのかね、
う
ん、
そう、
そのなん
だ、要はね、うん、私のね、今のね、生活にはね、はい、感動の涙っていうかな、
感動の涙、
そういったこうね、潤いのあるね、うん、こう生活を私は今送っていないのではないかと、
あ、思わず感極まって、うん、むせび泣くような、う
んうん、むせびね、
そんな何か、うん、この出来事、
そうそうそう、日々、そういった、そうそうそう、
うん、
よくないな、
どうでしょう、
うん、
そうそうないでしょう、うん、だから、ね、なんかそれね、本読んだりとかね、うんうん、音楽聞いたりとかね、
はいはい、
まあそういう中でなんかあったりはしますけど、うんうん、僕も
そうね、う
ん、なんかそういうの見てなかったりするんじゃないですか、
そうで、私は思い出したんですよ、
ん、
私はこれを見ると必ず涙する案件があるんですよ、
何それ、
あのね、アメリカとか、イギリスでやってるオーディション番組。うん、まあ、見られる方もいらっしゃるかもしれないんですけれど、アメリカズ・ゴット・タレントとかさ、ブリテンズ・ゴット・タレントとか、すごくね、有名な番組があります。
知らないけど、あるんだね。
スーザン・ボイルっていうね、うん、あの歌手の方、いらっしゃる。
あ、知ってます。
あの方がね、このブリテンズ・ゴット・タレントから、こう輩出された、
なんかね、オーディションでね、そう、奇跡の歌声みたいな。そうそうそう、はいはい、それはなんか存じ上げてますよ。
そうそうそうそう。う
ん、アメリカのね、なんかね、
う
ん、その海外のオーディション番組、
そうそう、
審査員がなんか辛口だったのが、なんか下にね、字幕でね、
う
ん、こうやって出るみたいなね、
は
い
は
い、なんとなくわかります、
はいはいはいはい、
それがどうしたの、
それのね、うん、アメリカ版なんですけども、アメリカズゴッドタレントで、いつかのシーズンからかですね、ゴールデンブザーというルールがこう入ったんですね、
うん、
で、
それっていつの話、今やってんだ、
今もうやってるんですけど、シーズンごとにあるので、まあ、間空いて、まあ、シーズン始まってみたいな、やり方なんでしょうけども、はい、ゴールデンブザーと いうのがあって、はい、私はこのゴールデンブザーが押されると、必ず泣くんです。
どういうことだから。
すごいんですよ。
ちょっと待って、まずゴールデンブザーっていうのが、どういうルールなのか、わからないんですよ。
要はね、このオーディション番組っていうのはもちろんね、この地方のね、それぞれのところでオーディションして、このテレビ番組に出るわけじゃないですか。
ああ、そうだね。最後ね、だからデビューというかグランプリというかね、なんかその決まるみたいなね、で、ことでしょう。
そのテレビに出てからも、さらに、まあ何週か、この勝ち抜きみたいなね、感じで、
そんなだから何曲か歌うのかな、ね、
そうそうそう。で、通常は3人の審査員がいたら、3人とも OK 出さなきゃ合格じゃなかったりするわけなんだけれども、はい、誰か1人でもそのゴールデンブザーを押せば、その他の2人がいやノーって言ってても、その準々決勝に行けちゃうっていう、
なるほど、
超スーパーブザーなわけ。
シードのブザーブザーを押すんだね。うん、押すの。
ゴールデン、
まずね、
ゴールデンよ。
じゃあ、その審査員の皆さんは、いいなと思ったら、ブザーをまず押すんだね。
ブザーは押さない。いいねって
押さないの。
押さないの。そう、そういうのじゃないの。
押さないんだけど、スーパーブザーは押すの。
一個しかないの、そのね。審査員の宅には一個しかないわけよ。
ああ、なるほど。
そうそうそう。
あれ、その他に普通のブザーもあるの？
は、赤いブザーがあって、
赤いブザー、普通のブザー。
押しちゃうと、その演奏とか、このパフォーマンスが止まっちゃうの。
あ、逆にダメなんだけど、すごくいい場合は、その逆にすごくいいのためのブザーがあって、それがゴールデンブザーというのね。
そうなんですよ。
あ、分かってきた。
満場一致だろうが何だろうか関係ありませんと。
そのゴールデンブザーが押されると、
広い会場、広いステージに、金色の花吹雪が舞いまして、
なるほどね、
ちょっと薄暗かった会場がブワッと金色に輝くわけですよ。これで、もう何があっても、まあ、文句言ってる奴がいようが何だろうが、そのブザーが押されれば、
ファンファーレみたいになるの。
ファンファーレみたいなのがなって、
なるんだ。
その人は、シード権を得て、準々決勝に進めると
。進めるんだね。
いうブザーなんですけど。
いい。それグランプリじゃなくて、
じゃないんですよ。
途中の、なんだ。ただまあ、その番組の、その回なのかな、本当に見たことがないのでわからないんだけど、その回では、ハイライトになるところだよね、いわばね。
そうだよね。だってゴールデンブザーは、その回で押されない日ももちろんあるわけじゃないですか。
スーパーひとし君を使わない、不思議発見の回があるよ、ね。
あるあるある。全然あるよ。もうたまにしかそれは出ないよ。
ないかな。スーパーひとし君の場合は、使うかな。自信がなくても最後はもうスーパーひとし君いっちゃうみたいなことはあるな。
もうそれ金色しかもう合ってないんだけどね。
まあで
も
ゴールデンハンマーっていうのありましたけど ね、昔ね。
あったね。
柳生博さんも ね、ありましたね。
私が言ってるのはゴールデンブザーの話、
ね。
ブザーですかね。まあそのオーディション番組のそもそも、まあ私は好きなんですけども、何が好きかというと、パフォーマーが、まあ大体一人のことが多いんですけど、グループでもね、もちろん出たりしますけど、こう広いステージにポツンと真ん中に立って、で、目の前には、ものすごいもうふんぞり返ってるね、偉そうな、こう、男のなんかプロデューサーなのかな、
まあね、
なんか審査員が。
一癖も二癖もあるような、なんか審査の人がね、三人とか五人とかね、なんか見てんだよね。
ね、
うん、
で、その後ろには会場いっぱい、倍にこう観衆がいるわけです。はいはいはい、お客様がこう入って、
はいはいね、
まあそのなんでここにあのステージに上がってきたのとか、君は普段何やってるのみたいな、このまあ上から目線な雰囲気で、その審査員が質問するわけですよ。はい、で初めてそのステージに立った方はね、その、まあタジタジですよ、もう緊張しちゃって、
緊張してね、
もう声もね、もうちっちゃくて、あ、あの学校行ってます、14歳ですみたいな、
あ、若い、
歌いますみたいな
感じ
なんですよ。でそれの親御さんがね、この舞台袖でね、
親御さんが来てる、
来てるんで舞台袖で、もうハンカチ握りしめて、頑張って、
祈ってるんだね。
こうやってるわけです。もう全部それも見せてくれるわけですよね。
なるほど。
で、まあ、イントロ始まります。
ね、
まあ、女の子、その声の張りったらすごいわけですよ。もう声量ブワッ、もうちょっとブワッて歌っただけでですよ。発症説もなかったと思いますよ。もう審査員がみんな口開いて、目見開いて、え、ちょっと待って、さっきのあの、おとなしい、タジタジしてた女の子が、何？
すごい才能を持っていた。
こんなにパワフルに歌うのかと。
はい。
で、後ろのその監修の方々はね、もう、スタンディングオベーションの準備ですよ。
うん。
もうみんな立ち上がってますよ、も
う。うん。
通常は、そのステージングがダメな場合はね、この赤いブザーが押されて、途中でブーって終わる、
う
ん。終わっちゃう。
イカ天で言うともう途中で画面がちっちゃくなっちゃう、ね。ちっちゃくな
る。そう、はい、になるんだけども、うん、もちろん、そういった場合は、その全部が聞けるわけですよ、
ね。最後までやって、うん、もういい、これシードって途中でなるんじゃなくて、うん、全部聞いて、
う
ん、で、満を持してブザーをじゃあ押すんだ、ゴールデンの場合は。
ゴールデンの場合はね、審査員のね、3人がね、うん、見合わせてね。はい、これはどうか、うん、もしかしたらゴールデンなのか、
うん、
どうなんだ、
うん、
まあ通常の合格でもあるんだけれども、うん、もうこれはいいんじゃないかみたいなこの目くばせがあるわけですよ。でそれを固唾を飲んでね、うん、そのステージにいる真ん中の女の子も、
は
あ、でその会場はなんか緊張に包まれるわけですよ、うん、
で
どうなのどうなの、
え、段取り的には、うん、そのね歌い終わって、うん、で全部歌い終わって、うん、いかがでしたかっつって、うん、審査員の人が話して、はいはいはい、よかったね、うん、なかなかよかったねなんつってみんな俺なんかすごくよかったよみたいな感じとかもあってでその後にこの
おもむろに
ということはみたいなことになるの
みたいなことになる時もあるんですね。
来るかもみたいなのがある
んだ。さらなるなんか緊張感がそこにある。
あるの。
あるわけよ。それが、面白いよね。そのもうすでにね、うん、もう最後まで歌えたよかったっていう状態にはなってんだけどさ。うん、で、そのどうみたいな。行く行っちゃうみたいな、うん。なんかそういう空気がなって、会場もシンとなって。
うん、ありよりのありじゃないみたいな。みたいな。
ね。審査員の中の、そのちょっとケバケバしい女性がね、もうこれは行っちゃうわみたいな。派手なアクションで、このブザーをバチンと押すわけですよ。
うん、
そうすると、二度目の感動ですよね。会場がブワーッとゴールデンになってだよ。みんなが歓喜溢れて、そのステージにいるパフォーマーも、うん、もう涙涙になるわ。
あ、まあみんなそれは感動するんだ。それ、何の話をされていたのか、うん、僕はもう全くわからないんだけど、目が乾く。
そうそうそう、ね。目が乾くなと思って、う
ん。で、感動してないってことになったんだ。
うん、そうそうそう。
でも感動するよっていう話で。
そう、私は。
そのゴールデンブザーが鳴った時に。
うんうん、押された瞬間っていうのは、うんうん、必ず私は涙を流すということを。う
ん
う
ん、ああ、それ見て泣いちゃうんだ。うん、
泣いちゃう。ゴールデンブザーが押されるか押されないかぐらいで、うん、まあそれを想像しただけで。
それはさ、まあ、山田さんが、その出演者の気持ちと、このなんかリンクする。
う
ん、そういう感じなの？
というよりはね、うん、その会場の大勢の人間が、はい、
オーディエンスの。
そのゴールデンブザーが押されて、会場の中がバーッと明るくなって、みんなが感動している様というのを感じて、うん、自分がゾワッとなって、
うん、
なんかわかんないけれど私の中に伝わってきて、
それもらってる
んだ。もらい感動、もらい涙、もらい泣きじゃなくてなんかもらい感動みたいな、
もらい感動、
もらい感動みたいなのを
こだわるね。もらい泣きではない
ないんですよ。別にそのそうなんですよ。
ああ、そう
もうその会場にその金色の花吹雪が舞った時点で泣いてますから、はい、私は。
会場とじゃあ時差がないのね、うんうんう
ん、ないよ。
同じタイミングで山田さんも泣いちゃう、うん、
泣く
泣くっていうことを感動的におっしゃってますけど、
泣く
なんていうのかなそれはな、山田さんそのオーディション番組をずっとじゃあご覧になってんの？
めちゃめちゃ見てますね。
うん、ともかくはそのシーンを見たら、うん、山田さんはこの潤うってこと、
うん、潤う、
それは何度見てもそうなの？
何度見てもそうだし、同じパフォーマーのね、うん、そのゴールデンブザーが押される瞬間を見ても何度も泣ける、
うん、何度も泣ける
同じタイミングで泣ける。
そうですか。まあなんかね、その出演者の方のね、
う
ん、いろんな背景とかさ、
う
ん、なんていうのかな、
もうだ
から
いっぱい語りたい人いっぱいいるよ、その、ね、
それまでのね、
うん、
この道のりとかね、みたいなことがこの思い返されて、
うん、
ああいよいよここね極まってこのゴールデンブザーが、ね、
うん、
押されましたなんていうところが感動的ってことかな。
なんだろうな、その、うん、天国と地獄じゃないんだけども、あまりにその会場の雰囲気の落差がねあってさ、
うん、
こんなに心を動かすね、その人の人生までもね、まあほぼ左右するぐらいのね、ほらスーザン・ボイルさんもね、その歌手で超有名になったわけじゃないですか。
はい、
だからそのぐらい人生を動かすオーディション番組、
うん、
で、さらにシード権を得るようなね、
はい、
このゴールデンブザーっていうのはさ、うん、直径20センチぐらいのさ、
うん、
金色のただのボタンですよ。
はい、
ただそれが押された瞬間っていうのはね、会場の一体感つうかな、この喜びっていうかな、
うん、
たまらないんだよね。
まあ3回くらいは、もう今回僕、
うん、
山田さんの話を、
うん、
じゃあまとめるために、
うん、
このお帰りの出口はこちらですと、
うん、
じゃあ最後お話まとめてくださいねみたいなことで、じゃあそれで目が潤うんだねっていうさ、ようなお話をする、
そう、私は目が潤わしたいっていう話をしてた
するんですけど、
う
ん、
そうそうそう、
いや、その度に山田さんが、うん、ゴールデンブザーの話に戻って同じことをおっしゃられてるので、うん、どうしようかなと僕は思っているのと、
そうそうそう、ごめんごめんごめん、
あとね、
そうそうそう、
うん、一つ思いましたね。
うん、何？
僕普段、うん、ロクラジで、この状態なのかなという。
うんうんうん、そんなことはないと思いますけどね。
うんうん、大丈夫かな。
ただ私はほら、どっちか言うと、うん、中原さんみたいに、こう、道筋があったりとか、このいろいろな例え話があったりとか、はしないんで、
うん、
その、なんでしょう、気持ち一つで、
ゴールデン
話をしてしまうので、やたらとゴールデンブザーを言っちゃうけどね。
ドライアイ、うん、その三つぐらいしか入ってきてないんだ。
そう、入ってきてないよね。悪かった。
でもじゃ あ、それをじゃあご覧になればいいんじゃないですか。
はい。
ドライアイの話じゃなくて、
うんうんうん、
主題がゴールデンブザーだったってことですか。
になっちゃったんですよ、ね。
まあ、景気のいい話という意味ではね。
そうですよね。
まあ、そうですかね、
はいはい。そうですね。だから、まあ、ドライアイでね、お悩みの方結構いると思います、私。
はい。
パソコンにね、一日中向かってお仕事されてる方とか。
現代病っておっしゃってましたね。
そうそうそう。テレビゲームとかね、ああいったもの、うんでもね、
スマホとかもね、
そうそう、うん、なりやすいって言うから、
はい、
そんな時には、うん、ぜひ検索、うん、ゴールデンブザー、
ゴールデンブザーって検索したら出てくるんだ、
多分ね YouTube で検索したら出るんじゃないかしら、うん、
う
ん、泣きすぎちゃうかもしれないけれど、
あれかな、
うん、
そのもう僕が肋骨をね痛めてしまった話がだいぶ遠くになってしまって、
うん、
聞いてくれている皆さんが忘れちゃったと思うんで、
忘れちゃった？
もう一回肋骨の話していいかい？
いや、いいでしょ。もういいでしょ。
もうちょっと間入りすぎている、うん。
入りすぎた。私の話は、だいぶカットしますよ。
僕ね、肋骨をね、うん、痛めたんですよ、
う
ん
う
ん。
痛めたって話聞いたわ。
はい。
うん、うん。
ロクラジの時間がやってまいりました。
うん、あ、そっか、そのコールしてなかった。
このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、
はい、
本日は2018年11月の16日となっております。うん、ロクラジ第
270回。
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ担当山田敦子でございます。
はい。じゃあまあ、うん、肋骨を痛めた僕と、
うん、
ドライアイの山田さんがお送りする。
ね。
ね、ほんとそうですよ。
ね。
ね。あなたのゴールデンブザーを、押そうと。
うん、
うん、どういう意味かはよくわからないな。
いやもう中原さんにも見てほしい、うん、見てね、はい、あのシーンすごかったよね、
そういうこと
なんだね、っていう話をしたい、う
ん、まあいろいろとね、うん、体の節々ね、この悪くなっていきながらも6センチは相も変わらず音楽ね、
うん、
活動させていただいておりますが、
はい、
いよいよ来週末ですよね、え迫ってまいりました6センチワンマンライブに向けてですね、はい、いろいろ準備をしつつですね、うん、その何日か前には、待望の配信が、
はい、現在の予定では11月の21日水曜日ですね、うん、この日に、6センチの食べさせたいという曲が配信スタートになります、う
ん、
もう近日ニュースページの方にですね、
うん、
その情報を載せたいと思います。そして、うん、配信のされるサイトというのは順々に増えていく傾向にありますので、随時プラスしていくことになると思います。
なるほど、
はい、
じゃあホームページをチェックしていただければ、
はい、うん、
だんだんこのね、
そうそうそう、
増えていくと、
ということになると、おそらくなると思います。
はい、
うんうん。で、それにちなみましてと言いますか、うん、11月の24日ね、先行配信リリース6センチワンマンライブ、
うん、
I'm on my way があるわけですよ。
うん、
で、まあね、昨日ね、そのリハーサルしたりとか
してきてた、ね、はい、やらせていただきましたね。
うんうん、
もうそう、肋骨を気にしながらの、
うん、
うん、だからもう6センチは満身創痍といった状態で。
いや、ドライアイはそんな大したあれじゃないです
か。あ、そうですか。はい。そうですがね。うんうん、ただ、このリハーサルの状況、はい、とても良くですね。うんうんうん、そう。
ねえ。まあ、ライブの準備も進んでいるわけなんですけれども、
はい、
この11月24日、ライブ会場当日にですね、販売が開始されるグッズについてもお知らせしたいと思います。うん、今回ですね、ライブのタイトル、I'm on my way というね、タイトルついてますよね。
はい、
この何かこう、行く途中と言いますか、うん。うん。まあ私たちにとってはアルバムの制作の途中と言いますかね。
そうね。うん、長い道程を歩いておりますよ。
はい、さあさあさあ。で、皆さんのこの生活の日常的にね、例えば学校に行く途中とかさ、うん、会社に行く途中とか、なんか今行くよっていう雰囲気をですね、グッズにしてみましたよ。
うん、
今回はですね、IC カードケース、なんか定期入れのようなね、うん、ものですね。このパスケースと言いますか。
パスケースね。
はい。そういったものを作ってみましたよ。
おお、知っておりますよ。僕山ほどイラストを描きましたから。
そうなんですね。今回すべてイラストを中原さんが描いてくださいまして、うん、まあデザインをいたしました。でこのパスケースと合わせて新作のトートバッグも考えておりますのでね、こちらもご期待いただきたいと思いますが、うん、まあ何しろこの11月24日ワンマンライブ、うん、これね本当に楽しみですよ。
楽しみです。
もうね来週に迫ってまいりましたが、すでにたくさんのご予約いただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、改めてね、ライブの詳細申し上げたいと思います。11月の24日の土曜日、先行配信リリース6センチワンマンライブ I'm on my way、会場は東京の下北沢の440になっております。ライブ詳細それからチケットのご予約は6センチライブページをご覧いただければと思います。
うん、
もうさ今日もさだいぶ寒くなってきたけどさ、
そうだね、
おそらくね来週ねライブの当日ね、うん、もう結構寒いと思うんだよね。
うん、
うん、だけどね440ってさガラス張りになってるから、あのガラスがこう白く曇るぐらいにね、うん、こう会場をね温めてね、
あそし
て
みんなのね、ライブね、440そうなったりしますもんね。
そうそうそうそう、うん、ねみんなとねこの温かいねこう気持ちを共有してさ、うん、会場がポカポカなってるようなイメージあるんだよね。
なるほどね、うん、そうだよね、
はい、
もうだからその感じで、はい、みんなと一緒に楽しめるライブがいよいよ来週ということで。うん、
はい、
そうですよ、いろいろやっておりますがね、うん、はい、ぜひご期待いただければと思いますよ。
はい、
当日440でお待ちしております。
ちなみに次のライブは12月の15日土曜日、師走グルービン荒川線ありますけども、こちらのライブチケットの先行販売11月24日のライブ会場で行いますので、こちらもお楽しみに。
はい、ぜひライブにお越しください。トゥリリティツリティ、そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、
はい、
もう僕、うん、今回話したかったことが話せないままロクラジが終わろうとしておりますが、
わかんないよ、私の話はだいぶ編集されて短くなってる可能性あるよ、うん、
すごくゴールデンブザーの話を僕はもう聞き続けた感じがするんですけど、うん、僕の話したいこと最後にちょこっと話していいですか。
いいですよ、もちろん。
さ LINE っていうさ、このツール皆さんどうでしょう、使ってるでしょうか、
うん、
ね、スマホとかね、うん、あとパソコンとかでもできるのかな、メッセージを今度ね送りあったりするね、割とさそれ使ったりするじゃないですか、
うん、
僕も利用したりするんですよ、うん、ちょこっとした連絡とかね、
うんうん、
でさその LINE ってスタンプがあるじゃないですか。
あれ使いますよ
ね、スタンプでさ、うん、OK とかさ、
そうそうそう、
うん、その調子とかさ、
うん、
うーんとかさ、まあその送るじゃないですか、うんうん、なんかね、
うん、
でそういうやり取りがあったりするじゃないですか、
うん、
例えばグループ LINE みたいなのがあって、みんながそのスタンプをねポンポンポンと、なんつうのかな、スタンプで会話する、
あ
ね、そのラリーのやり取りがあったりして、まあね、僕も何かそれに答えなければいけない、
うん、
みたいなタイミングって割とあるじゃないですか、ね、
なるほど。
でそれで、了解しました、ではちょっと味気ないみたいなね、あるじゃないですか、
はいね、
だからスタンプで答えたいけれど、みんないろんなスタンプを持ってて、
うん、
そのいろんなスタンプを駆使する ことについてね、うん、なんかこうもうわからないんですよおじさんは。
あまあね、うんうん、私もそれはすごく悩むんですよね。
そこにねどうついていけばいいのかとかさ、うんうん、ね、うん、その若い皆さんの間でね行われてるのに、
若い皆さんの間なの、あそういうグループラインなのね、
グループの場合とかはそこにさどうこのね、うん、このノリと変わらず、うん、ね、うん、ただ僕の個性も生かしながら、うんね、なんかこの入れたいわけじゃないですか、ね、スタンプを僕も打ちたい、うん、みんなに送りたいということで、うんうん、だからいくつかねスタンプをね購入したんです、うんうん、
はいはいはい、
藤子不二雄のねスタンプを僕は購入してたんですけど、うんうん、でもさなんていうのか毎回毎回ね、うん、怪物くんのね顔送っててもね、うん、そのサプライズがないというかさ、うんうん、もうみんなまたそれかみたいな感じになってしまうので、まあまあうん、あの新しくね、うん、キン肉マンの LINE スタンプが出たので、
うん、あるの、
うんうん、それを入手しまして、
いいじゃない、
うんうん、でそれを使おうと思ったんですけど、うん、キン肉マンのね LINE スタンプってねなんかね、うん、そのキン肉マンご存知の方はいいけれど、はい、そうじゃない方には何なんだろうっていう
何なんだろう、
うん、ことになっちゃう、
意味が通じないってこと、
なかなかね、うん、なんていうのかな申し上げにくいんですけど、
はい、
うん、このどこで使うんだろうっていうスタンプがあったりして例えばねその中で、うん、筋肉バスターっていうね、はい、筋肉マンの必殺技の、
お
う
お
う
お
う、この技をねバッファローマンにかけているシーンのスタンプがあるんですけど、うん、
はい、
それをねこの試しに使ってみたところ、うん、反応が返ってこないんですよそれはさ、これはどういう意味なのかなみたいな、
あのさよくね、うん、そのスタンプにも文字が書いてあるじゃないですか、うん、グッドとかさ、はいはい、オッケーとかさ、
はい、
そういうのは書いてないの、
なんかね技が決まったバシッとかビシッみたいな擬音は載ってんだけど、
擬音、
あとその技名筋肉バスターみたいなのは載ってる、
そりゃ通じないね、
う
ん、
僕的にはそれ決まったみたいな必殺技ですから
OK と一緒、じゃ
あ OK とも違う、
違う、
それで決まりだねみたいな、
そう
そう、それが、ね、
全然それ筋肉バスターでバキーとかなって
た、ね、
それは
通じない、
ね、なんかね、うん、難しい、
そうせっかくそう入手したのに、うん、肉マンの LINE スタンプを使いあぐねている、うん、
はいはい
はい、そんなお話を長々としたかったけれど、うん、はい、こんな感じになってると、うん、ん、それそこんぐらいのボリュームで話したいことではなかったなと今思いながらそんなお話をしました、
うん、いや LINE スタンプ難しいよね、うん、秋が来てるかなとかさ、うん、お伝えするのにねどんなニュアンスがいいかなとかさ、うん、難しいとこだ ね、
ね、こうどうね、うん、うまく扱ってる人はね、うん、どういう感じなんでしょうかね、もういろんなね、うん、そのいわゆるキャラクターじゃなくてね、
うん、
もういろんな、もう毎回見るたびに新しいの送ってくる人とかも ね、うんうんうん、
ね、
あと僕もなんか自分で使う LINE スタンプは自分で作れないかなと思って今調べたりしてるよ、
うん、あそう、
うん、
あれ結構大変らしいよ、
あそうなんだ、
私ちょっと考えたことあるんだよ、
あそう、
うんうんうん、
もうねだってそういうのが流行ったのも 3,4 年ぐらい前でしょ、
そうそう、だからそのぐらいの時の情報しか私には持ってないけれど、
ね、
まあ、かなりあのパーツがね、
そうなんだ、
必要らしい、
必要なんだ、うん、自分でだから販売とかじゃなくて、うんうん、自分で使うのに、
自分で使うのに、
自分の、
あ、そういう、あ、そういうことか、
うん、
あ、
みたいなのできないのかね、
自分だからいいんじゃない、自分で描いた絵とかを、うん、送ればいいんじゃない
ちょっとさ
自分なりの OK とか書いて、
そういう場合に、うん、独自に、あ、これご自身で描かれているやつ写真を
そうそうそうそう、
写真をアップされたみたいなのがさ、
そうそうそう、
ちょっとクスクスと語り草になっても恥ずかしいじゃないか、わかるかい、この繊細な気持ちそれはそれで恥ずかしいじゃないか、
うん、いいじゃない、じわじわ来るとか言われてさ、なんか
じわるって言われて、
これじわるとか言って言われるんじゃない、
それは切ないね本当うまくね、ノリ遅れないように、うん、 あの、なんていうか、独自にもなりすぎないくらいの個性。うん、
難しいな。
この塩梅が難しいね。難しいね。そういうのね、うん。いろいろやっていくしかないんだろうね。うん。まあ、そんなどうでもいい話はともかくですね、はいはい、いよいよ来週ワンマンライブですし、うん、まあ、随分寒くなってきましたので、うん、ちょっとホクホク温まっていただきつつですね、健やかにお過ごしいただければと思います、
はい、
お送りしてまいりましたロックラジオ、相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
6センチの新曲食べさせたいは11月21日に配信ということで、こちらもお楽しみに。ではまたね。
バイバイ。でも開こうよメンバーは僕と君の二人、私の存在意義はどこにあって、一体どう育てて行けばいい。